ここからはですね、若林隆夫さんに、二部谷にいらっしゃって、まあ、前回、去年の10月ぐらいにも一度、ちょっとご出演いただいたんですけども、まあ、二部谷との関わりなど、交えながらお話を伺います。若林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
若林隆夫さんは、1978年に三重県四日市市でお生まれになっていらっしゃいます。で、高校をご卒業後大阪医科大学へ入学なさいまして、現在6年生で間もなくご卒業ということです。まずは若林さんは小さい時はどんなお子さんでしたか？
そんなに明るい方ではなかったですね、割と静かに本なんか読んでるようなタイプでした。
じゃあ、あまり、近所のガキ大将とかのお付き合いとかはなかった方ですか？
そうですね。あんまり、そうですね。なかったですね。
なかったですね。はい。なるほど。じゃあ、読む本っていうのは、
はい、
子供の読む本とか、まあ、いろいろありますが、どんなようなものが？
割と、大人びたような本を読んでいたように記憶しています。というのも、やはり父の蔵書が多いものですから、そういったものを小さい頃から自然に触れ合ってきたという感じだと思います。
およそどれぐらいの蔵書ですか？
数えたことはないですけども、やっぱり1万は超えると思いますね。
なるほど。で、最近その大学でも高校でも文芸部に所属なさっているということをお聞きしましたが、
はい、
書くということに興味を覚えられたのはいつ頃からですか？
書くということはやはり小学生時代に作文をいろいろ書きまして、褒められたような記憶がありますね。
そうですか。北海道絵のその興味とか関心とかっていうのはいつ頃？
北海道への興味というのは、
はい、
中1の時に家族旅行をしたんですね、
はい、
北海道に、
うん、
その時はもう普通のツアーというか、うん、バス旅行だったんですけれども、その時に観光地を回るに従いまして、
はい、
やはり本土とは違う何かっていうのが常に感じられるわけですね、うんうん、
はい、
それはもちろん食事にしても何してもそうなんですけれども、何か違う偏遠というものを違う、本土の例えば京都とか大阪とかそういう中心的なものではなくて、うん、その周りにあるものとして何かがあるんじゃないかということを感じました、うん、
はい、その感じたことをさらにこう深めるきっかけが何かおありでしたか？
はい、やはりそういった時期に茅野茂さんの本、ご著書、
はい、
それからアイヌ民族というものが北海道にいるんだということをちゃんと認識したのはその頃だったように思います。
はい、で、非常に印象深い出会いがあったというふうに伺いましたが、そのことをちょっとお話しいただけますか？
高校時代にですね、僕は三重県でずっと暮らしていたんですけれども、その三重県で地域のエキスポ、あったんですね、祭り博というものだったんですけれども、その時に、アイヌの皆さんが踊りに来られるということを聞きまして、うん、三重県の知事に手紙を書きまして、ぜひ会わせてほしい、インタビューさせてほしいということを伝えましたところ、はい、じゃあ、祭り博に行っていらっしゃいということで、その時は旭川の河村健一さんがとその踊りの皆さんが来られてたんで、祭り博の喫茶店で2時間ほどお話を聞きまして、でそれは高校の時の文芸部の冊子にまとめました、
うん、でそのことからまた別な出会いもあったように伺いましたが、そのこともお聞かせください。淵ですか？河村さんのお知り合いの淵なのか、じゃあその辺の、おばあちゃん、北海道で出会ったおばあちゃんのことなのか、ちょっと伝えてください。
その時にですね、
はい、
マタンピシですね、
はい
はい、あの鉢巻きですね、鉢巻きを、私の祖母に作っていただきまして、
はい、
でそれをあの川村さんにあの差し上げたんですね。
あ、なるほど。
そうするとすごく喜んでいただきまして、
はいはい、
あの本土の三重県のようなところの方でも、はい、こういうことをやっていらっしゃるんですかっていうようなことを言われて、
はい、
で資料館に展示してあるのかどうなのか、
はい、
多分展示してあるんだと思いますけど、そういうふうなことは伺いました
。そうですか、はい、私ちょっと勘違いしておりました。あのかんあ健一さんのお支払い、お支払い、お知り合いの方からあのいただいたのかと思ってたんですが、
はい、
差し上げたんですね、はい、おばあちゃんはその刺繍とかが得意でいらっしゃった。
そうですね、もう亡くなったんですけども、はい、随分そういうことをやってました、
はい、でその北海道へいらしたのはいつですか。
その次に北海道に来たのは去年ですね、去年の3月に、
はい、
あのかねてから念願でした二風谷にやってまいりまして、二風谷でその時は8日間か9日間滞在したんですけれども、
はい、
たまたまアイヌ語教室があったりとか、
はい、
それからムサビーですね、武蔵野美術大学の皆さんがいらっしゃってて友達になったりとか、楽しい経験を積まさせていただきました、
はい、あのその中でも、まあ、あの武蔵野美術大学の皆さんがいらしてると茅野家ではよく食事会が持たれるんですが、
はい、
その食事会のことなどあのお話しくださいませんね。どんなものをいただいたとか。
あっとですね、一番印象に残ってるのはですね、あの茅野さんの奥さんの玲子さんに作っていただいたぼた餅なんですよね、
はい、
ぼた餅僕苦手なんですよ。
そうなんですか。
なんですけれども、サークエサークエサークエで、あの続けざまに3つか4つ食べたらもう気持ち悪くなって吐きそうになったんですけども、それはちょっとここでは言えないんです。
いや言っちゃった。
はい、
頑張ってそのあの行為にあの応じて、はい、頑張って4つ、
はい、頑張りました。
召し上がったんですね。
美味しかったです。
美味しかった。でその後ぼた餅は食べられるようになりましたか。
一回も食べてない。
そうですか。それはあのちょっと玲子さん放送で聞いてたらあのそうだったのかいっていう感じ。
それも印象のこれ美味しい味ですか。
でさらにあの、まあ、誘導尋問のようななんか聞き方かもしれませんからけど、さらになんか出会いだとかあの決定だがなんかあったような。
そうですね、
うん、
あのまああのなんて言いますか、
うん、
あの学芸員さんですよね、
はい、
あの武蔵野美術大学を卒業して、
はい、
新潟にいらっしゃって、それで働いていらっしゃった方と縁がまああったわけなんですけども、はい、
縁がその時はいきなり縁があったわけではありませんよね。
あの、うん、実はその後に、大学の文芸部の方に、その新潟の様子っていうのを紹介がてらまとめたんですよね。
はい、
茅野さんの話とかそういうこともまとめたんですけど、その構成をこう何回かしていただいて。
あ、
はい、
それはどなたにしていただいた
のか。あの直富さん
に。あ、そうですか、
はい、
でその、題名は何という題名でしたかしら。
題名はあの10月にもお伝えしたかと思うんですけども、あの春を待ちながらという題名です。
そうでしたね、
はい、
その春を待ちながらってどういう意味かなって、その時私何かあの中身と春を待ちながらと、まあいろいろな意味があるなというふうに感じたのを今思い出しました。あの前半あの若林さんのお話を伺いまして、ここで一曲お聴きいただきます。